イカと
ミナリと
オケイの
イカがわしいレイディオ。
そういうお前はどうなんだ。
このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、さすがに俺天気の話する。寒い。
はい、
ほんまや、
めちゃくちゃ寒い。
10月の前半と10月の後半で全く意味わからんぐらい気温差がある、
うん、確かにね。
今年でございます。
確か前日には俺あの半袖やった。今長袖オンちょっと上オーバー着るみたいな。
確かに
急、うん、
朝めちゃくちゃ寒いっす。
さすがの俺も調整できひん体。
はい、そんな俺と言ってるあなたは誰ですか。
はい、最近セブンイレブンでひたすらアプリで無料のものを買ったり半額のものを買ったりひたすら頑張っているイカです。
はい、券売機で5000円入れて4000円のお釣りを忘れそうになったりにょりです。
危な。
はい、好きな秋の味覚は梨。オケイです。
シンプルだ。
はい、というわけでですね、まあ、雑談的なお話ですけども、
はい、
旅行行きましたね。
うん、
旅行行きましたね。
旅行
旅行まあね、もう緊急事態宣言も明けて、
はい、
あのまあ、感染対策もしながら、
ね、
あのいろいろね、そういうあの旅館とかがね、あの、
はい、
人が来てなくて困ってるから、うん、俺たち旅行に行こうっていうあの名目なんですが、まあ、旅行に行きましたと。
はい、まあ、そんな崇高な目的があるわけではなく、はい、
うん、ただ俺たちが出かけたいってだけ
そう、
うん、
でただまああんまりね、人がいる、たくさんいるようなところに出かけるのもちょっとあれかなということで、
うんうん、
まあ、基本的に、まあ、1泊2日やったんやけど、
はい、
もう1泊目は旅館に行って、で
うん、
もうその旅館でそのメンツでおしゃべりしながら過ごすだけ、
うん、そうそう、まったりしてましたね。
そう、
もう3時に入って3時から旅館から出ない、う
ん、出てなかったね、
うんうん、
まあ、結構ね、でも久しぶりに会ったりの人たちっていうのもあったりして、
うん、
結構、おしゃべりだけでもだいぶ時間かけてましたね。
うん、
はい、
なんか、
はい、
あのまあ車今回3台でわーっと集まってみたいな感じだったんですが、うんうんうん、
ね、
うちのチームは、
うん、はい、
あのまああのせっかくね市が行くんでいうことで、まあ、そこに何かあるもの行こうということで、
うん、
あの、海洋堂
の物館、うんうんうん、フィギュア
の展示のとこ行って、
うんうん、海洋堂っていう会社の名前ね。
そうそうそうそう、うんうん、海洋堂、うん、そのそこでそのミュージアムだから、あのよくガチャガチャとかで、
うん、
あの動物とか、
はいはい、
あの海のものとか、
あ、
うん、あのそういうのがすっごいす精巧に作られているフィギュアで、そこを作っている会社だ。
へ
で、あの入り口入ると、
うん、
もうめちゃくちゃでかいラオウがおった。
ラオウ、
ラオウ、
あのに人間の2倍ぐらいのラオウ。
北斗犬。
そうそうそうそうそう。だからもうそういうのも作っててみたいな。
あ、そうなんや。
うん、でそこ1000円で入れて、
はいはい、
あの1000円やけど、あのもう1回ガチャガチャ無料やったり、
あの
帰りあのめっちゃいい缶バッジもらえたりとかして、
うん、
すごいあの
ペイしてるやん。
うん、あの1時間以上あのヘトヘトなんやあの、いろいろ見て、あのクイズとかもあったりして、ね、
確かに、あの私とりのりさんペアとイカさんは別組の車で行ってたんですけど、
そうそう、
はい、
あの旅館に着いたらイカさんちょっと疲れてましたもんね。
すでにね。
そう、
うちのメンバーちょっと疲れてて、
そう若干なんかね、あのあんまり喋ってなかった、
うん、確かに
頑張った
口数減ってたわ
ゴリゴリにね、そこ楽しみすぎて
、
はい、
とかしながら、まあ、3時に入りまして、
うん、
あとはもうそこの、まあ、温泉ありましたね。
温泉旅館
でしたね。源泉ゴリゴリの温泉入ったりとか、
うんうん、あとはまあちょっとボードゲームとかしたり、
うん、
雑談したりしつつですね、
はい、
過ごして、
まあ、近江牛とかね、近江米とか美味しかったね。
そうですね、うん、牛抜群にうまかったですね。
牛
がね、はい、まあ、それで1日目はちょっとボードゲームしたりしつつ過ごしてだけ過ごして、
はい、なんか小持ちボードゲーマーへのライフハックなんですけど、
うん、
旅行に行くときは、
うん、
他の家族と他のボードゲーム家族をまず用意します。
、
はい、そして2部屋取ります。
はははは、
うん、で1部屋に子供を寝かせて、
うん、
で子供の様子は LINE 通話でね、今回おけんさんと私でやってましたけど、はいはいはい、LINE 通話でずっとフリー Wi-Fi 借りながら子供の寝てる様子を見ながら、
そうですね、
別の部屋で遊ぶっていう
簡易ベビーモニターみたいな感じでね。
そうですね。
カメラ
カメラ。
LINE 通話の、
うん、
ビデオ通話で。
ビデオ通話で、その携帯置いて。
そう、だからまあフリー Wi-Fi あることが条件ですけど、うん、ずーっとだから LINE 通話をし続けてるんよね。うん、片方のマイク切って。
うんうん、
そしたら、まあ子供泣いてもわかるし、
う
ん、
そう。
泣いたら、うわーってこう。
そうそうそうそう。
だから、寝る前に見たら通話が3時間50分とか、めちゃめちゃ見てたな、みたいな。
うん。まあネット回線だけでいけるからね。
そうね。
そしたらね、まあ他の部屋でいくら騒いでも、まあ、子供起きないし。
そうそうそうそう。うんビンビンでしたわ。
はい、
う
んまあ。ぜひやってください。
ね、騒いでたもんね。
そうね。
まあ、たまにはね、まあ、子供、ちょっと離れて、
うん、
息抜きもできたかな、お二人は。
そうですね。
は
い。
うん
はい、はい。まあ、そんな感じで、市が旅行に行ってきましたよ、と、はい。
うん。
で、別にボードゲーマーらしいことは、夜中のボードゲームちょろっとやったことしかないですね。
うん。
はい。でもまあ、
ね、朝起きてカードゲームベンベンってやって
た。あ、ちょっとやったり。
あ、そうですね。
そうそう。チェックアウトの。
うんね、直前にね。
直前に、合間に、みたいな。
はい。まあ、そんな感じで、皆さんもね、うん、まあ、感染対策もちろんしながらは大前提ですけど、
うんうん、
まあ、たまには、久しぶりに旅行とかもいいんじゃないでしょうか。
うん、確かに。
ね、急激に感染者数が上がらない限りは、まあ、旅行を気をつけていくぐらいの状態にはあるとは思います、
うん。そうですね。
はい。後半です。
はい。今回はゲーム紹介のコーナー。
イエーイ。
そしてダイレクトマーケティングのコーナー。
イエーイ。
はい、今回ご紹介するのは、はい。
そういうお前はどうなんだ
でございます。
はい。
なんとこれまだ発売されておりません。
そうですね。
はい。とある筋から、
うん、
バレバレなとある筋からゲットしまして、
はい、仲良くさせていただいているとある筋から、はい、
こちらをご紹介させていただこうかなと思っております、
うん、はい、
はい、というわけで今回ですね紹介するそういうお前どうなんだは、グループ SNE さんが、
うん、
今度のゲームマーケット秋で先行発売されて、
うん、
で、まあ、各店舗での発売っていうのは11月26日に予定されているゲームになりますが、
うんうん、いい風
呂、はい、じゃあインストしていきましょうか。
はい、じゃあ詳細についてちょっとお伝えします。時間は20分、人数は3から6人、年齢制限は12歳以上のゲームとなっております。
うん、はい、このゲームじゃあ説明していきましょう。
はい、
まずですねこのゲームプレイヤーたちは、とある洋館に集った、うん、人物たちです。
はい。
まあ、ある一人は必ず館の主人となりまして、うん、で、他の人たちは、例えばその主人の妻や息子であったりとか、
うん、
たまたま居合わせた探偵だったりとか、
うん、
メイドだったりとか、みたいな感じで、まあ、それぞれのキャラクターというのが割り当てられます。
はい。
そして、その場で、ある事件が起こります。
うん。
はい。一晩明けたら、そこで、まあ、とある一人が死んでしまっていたというのが翌朝見つかったと。
うん。
そして、それに対して各プレイヤーたちには、暴露カードと呼ばれる、まあ、証拠品みたいなものが配られるので、
うん、
まあ、誰が一体犯人なのか、
はい、
お前が怪しいんじゃないのかといった話をどんどん、議論していくというゲームになります、
うんうん、はい、
はい、ここだけ話すとマーダーミステリーですね。
マーダーミステリーですね。
はい。
はい、も
う議論だけしていく部分っていうのは、まあ、マーダーミステリーっぽいんですが、
うん、
このゲームですね、犯人がおりません。
そうですね。
というか、犯人は誰でもいいです。
うん、そうです、
うん。
はい。というのはですね、このゲーム、最終的に誰が犯人かっていうのが別に分かるような、その推理ゲームとはちょっと異なっていて、
うん、
どちらかというと、そのマーダーミステリーの面白い部分、
うん、
お前のその持ってるもん怪しいじゃないか、いやいや、これはこういう銃で持ってるもんなんだとか、
うん、
新しいその被害者の事情が分かった時に、
はい、
この人とお前こういう縁があったんじゃないかとかっていう、その推理をする風な、
はい、
そういう体でお話をすること自体がもうおもろいよねというのを切り取ったゲームになっております、
はい、
なので一番最後に投票して拘束してみたいなことも一応するんですが、
うん、
それも別になんかその明確な推理してこの人が犯人がこういう動線だからとかっていうよりは、
うん、
なんかこの人怪しい風な流れになったからみたいなレベルで全然構わない、
はい、
どちらかというとそのゲーム中の喋るところがメインのゲームとなっております、
うん、
はい、で具体的にじゃあどういう風にやっていくか、
うん、
まず最初に、キャラクターカードが配られます、
はい、
で先ほど言った通り館の主人であったりとか、うん、妻息子、メイドであったりとかその館に訪れている人っていうのを誰か一人が選ばれます、
うん、
でさらにキャラクター設定カードというものが配られます、
はい、
これはですね、 まあ、例えば筋肉バカであったりとか、例えば見栄っ張りであったりとかお金持ちであったりとかみたいに、うん、そのキャラクターのフレーバーに当たる部分ですね、うん、でどんな、キャラクターなのかどんな性格なのかあるいは口癖がこんなもんですよ、うん、っていうのが書かれています、
うん、
この2枚が揃うだけでマーダーミステリーの登場人物が完成してしまうわけで す,
そ
うです、
ね、キャラシーできた。
そうなんです、うん、はい、でさらにその上で、選ばれなかったキャラクターカードから1枚を選んで表向きにして、
うん、
これが被害者ですと、
うん、
でその横に、ランダムに選んだ事件カードというものが置かれます、はい、これは今回どんな事件が起こりましたよ、例えばバラバラ殺人でしたよとか、
うん、
はい、いろんな事件が起こったよっていうのが、まあ、あるあるが書かれてますここに。
そうですね、
はい、
あーなんかこういうのあるあるみたいな、
そう、そういう事件のあるあるが書かれていて、
うん、
なんかそれっぽいことがいっぱい散りばめられたカードっていうのがあるので、
うん、
まあ、これをめくると、この登場人物はこんな理由でこんな風になって死んだんだなっていうのが分かります、
うん、
でさらに、被害者設定カードっていうものがあって、
はい、
これをめくるとさらにあるあるなんですけども、例えばこの被害者っていうのはなんかよくわからん鍵を持っていたとか、
うん、
何かその死体の近くに手紙があった、
うん、
あるいは何かしらそのまじないの呪物を持っていたみたいな、
うんうん、
はい、すごいまだミステリーだけじゃなくて、まあ、ミステリー的なものにありがちな、
うん、
被害者がどうして殺されたのかみたいなことになんとなくつながりそうなふわっとしたものが起きてます、
はい
はい、
うん、
っていう状態で、各プレイヤーには、暴露カードというものが配られます。これがマーダーミステリーにおける、情報カードとかみたいな言われ方をしますけど、
はい、
各プレイヤーの証拠品ですね、
うん、
はい、これを、まあ、一定のルールに沿って、ドラフトみたいなことをするんですけど、
うん、
まあ、それである、4枚中2枚は自分が中身を知っている証拠品、
うん、
で2枚は中身を全く知らない証拠品っていうのが手元に来た状態になります、
うん、
で、それを館の主人は絶対に、まあ、配られる仕組みになっているので、
うん、
その人から順番にじゃあお前この証拠品開けてみろと言われて開けてみます、
うん、うん、
そうすると、まあ、めくった瞬間に例えば拳銃とかみたいな武器が見つかったりするわけですね、
うんうんうん、
この証拠品の中には、武器であったりとか何か意味深な証拠品になりそうなものであったりとか被害者との関係性をなんとなくこじつけれそうなものっていうのが入っていますと、
はい、
で、じゃあ暴露カードがめくられました、
うん、
ってなったら自由に議論するわけではないです、
うん、
まず最初にめくられたその証拠品を持っていた人以外の人たちが、
はい、
まあ、およそ30秒から1分程度ですね、いかにこれが怪しいかということを議論します、うんうん、議論というか、すごい勢いで押し付けていきます。
そうですね
追求、
あれ、うん、こんな拳銃を持ってるなんて怪しいよとか、
うん、
これは弾が一発なくなってる、いやこれはこの人の部屋から見つかったんだよみたいなことをどんどんどんどんあることないことないことを言います、
うん、はい
はい、でその上で1分間の間はその証拠品を持っていた人は黙ることがルールで決められています、
うん、そうですね、
一切反論してはいけません、
うんう
ん、で時間が過ぎましたらようやく反論タイムです、
うん、
はい、所持品として持っていた人っていうのが同じく30秒から1分間ぐらいの間でいかにそのアイテムが無実のものであるかっていうのを弁明していきます、
うん、
はい、この時にも別にあることないことないことを言っても構いません、
うん、
何言っても構わない、例えばそれは他のプレイヤーの場所から持ってきたもんなんだよみたいなことを言っても構わない、
うん、
みたいになっていまして、で、じゃあこれで一通り1枚に関しての議論が終了しました、
うん、
はい、でじゃあ今度はそのカードを指名された人が別の人をそういうお前はどうなんだというふうに指名します、
うん、
ここでタイトル回収ですね、
うん、
はい、でこれを同じような形でまた議論を進めてっていうのをプレイヤー人数回繰り返します、
うん、
同じ人が2回2枚連続でめくられたらしないようにっていうルールになってるんですけど、
うん、はい、
まあ、これで全員のカードが1枚ずつめくられたら1ラウンドが終了します。
ラウンド終了、
はい、でラウンドが終了しましたらまた被害者情報か被害者設定カードがめくられます、
うんうん、
まあ、それで言うとまじないもの持ってましたよとか、うん、手紙が落ちてましたよみたいなカードがさらにめくられて被害者がどんな人だったかっていうのをまた推し量れるものが情報が付け足されます、
うんうん、
はい、
増えますね、
はい、これが1ラウンドの流れですね、
うん、
でプレイヤー人数によってラウンド数が変わります、
うん、
まあ、3人だったら3ラウンドであったりとか、4人以上だったら2ラウンドみたいな風に決まってるんですけど、
うんうん、
まあ、これを何回か繰り返していって規定ラウンドが終わったタイミングで、まあ、大体ですねこの人ちょっとおかしいこと言ってたなとか、
はいはい、
なんかその証拠品が明らかにちょっともう怪しすぎるだろうみたいなものが定まってきた頃に投票フェーズに入ります、
うんうん、確かに切り殺されたって言ってるカードがたまたま被害者設定カード出てきた時にナイフを持ってたとか、
うん、そうですね、
そういう状況で怪しまれることもあります。
そうです、うん、でその上で投票をじゃあせーので指差しでしまして、
うんうん、
で一番投票数が多かった人が犯人として拘束されますよという話になります、
うん、はい、
で、犯人はエンディングカードというものを見ます。
うん、
で、このエンディングも、まあ、なんていうんですかね、すごい、その、推理物、ミステリー物でよくありがちな終わり方、
うん、
死に方集みたいな、まあ、エンディング集みたいなものが入ってるんで、それを読み上げてもらいますと。
うん、
まあ、なんか、そのね、崖際に追い詰められたりとか、
うん、
探偵を追い詰められたりとかしつつだったり、まあ、なんか、その、犯人が逃げおおせたりとか、自爆したりみたいな、うんまあ、いろんなエンディングが書かれてます。
まあ、想像ですね。エンディングはね、また、ね、各自見ていただいて、
ね。そうですね。みたいな感じで、うん、一つの物語が終わりを迎えました。
うん。
っていう風な、遊び方をするゲームです、
うん、
で一応ルールとしては、はいまあ、例えば犯人が、捕まった場合であるとか、
うんうんうん、
犯人ちゃんと指名できてた場合に勝利点っていうのが、計算するルールは入ってるんですけど、
はいまあ、完全に犯人なのかな
犯人というかまあ、そうか指名、
拘束されていないプレイヤーは3勝利点
拘束されていないプレイヤーであったりとか、
うんうんま
あ、拘束されたプレイヤーを指名できてた場合なんかは勝利点が入るっていうルールはあるんですけど、
うんうん
まあ、そこは結構おまけ的な部分、まあ、一応勝敗が決まるようになってますと、
うん、
だけども一番の目的はこれルールにも書かれてるんですけどプレイヤー全員で一つの物語を作り上げてくださいというのが目的になっております。
ドラミスでよく言われてるやつ
ですね、うん、そうですねはい。というわけで、まあ、実際に何度か、もう僕たちそもそもテストプレイの段階から何回か、
うんうんうん、
これ、すぶたくんから、やっぺーって言われて遊んでたんですけども、
全
製品まで。
だいぶ協力しましたね、これね。
はい。というわけで、うん、まあ、実際に完成版遊んでみて、イカさんどうですか？
いやー、やっぱりこう、でっち上げるのはいいね。その、もう、推理ゲームじゃないんですよ。
う
ん、
そう、
完全にその場を、の状況をアドリブで楽しんでいくっていうロールプレイ重視のゲームなので、やる人も軽い気持ちでやってほしい。
確かに確かに、
うん、でそうするとこの場がね、なんかその、うん、話が終わった後の感想戦が面白くなる、
うん、そうだね確かにこの時こう言ったよねっていうのが感想戦も楽しめる、
うん、そうですね。まあ、その別にロールプレイしなくても別にいいと思うんですよ。
うん、
もうね、実際のマーダーミステリーと一緒、
うん、
で、ロールプレイやったらそれはそれで盛り上がるし、
うんはい、
やらなくても淡々と、いや、このカードはこうでっていう説明をするだけでも十分、そんなこじつけありみたいな面白さもあったりするんで、
う
ん
う
ん、
淡々とやっても物語が自動的にできてくるし、設定も自動的につながって、
うん
うんっていくというか、そうね、話すればするほど状況が固まっていくので、
うんうんうん、そうね、
そのいっぱいでっち上げてほしい。
これさ、結構出るときは、
うん、
マーダーミステリーやってる人向けやなーとは思ってたんですけど、
うん
うん、やってない人代表のイカさん的にはどう？
いや、だから僕はマーダーミステリーが少々遺言でダメですよってあんまりやらないでねって ね、心臓痛めるんでねって言われてるんです
けど、やらないんです
よね。このゲームに関しては、うん、もう全然もうその追い詰められないんですよ。
なるほどね。結局別に自分がやってるわけじゃないしって思いながら、ね、
そう、追い詰められたとしてもその状況でさえ楽しめるんですよ。
そうね。
だからどっちかというとこのそのそういうお前はどうなんだろうやって、
うん、
それでマーダーミステリーの方に行く人もいれば、
はい、
やっぱりそんなに得意じゃないからこの辺で止めとこうという人も
ね、
でやれて、いろんな人が楽しめるから。
確かにこのゲーム、うんうんうん、嘘つくのが苦手な人でもできるんですよ。
できるね。
ほら吹けばいいだけで、
そう、
ね。まあなんか嘘でも何でもなく、いや知らないから言うしかないっていう、
そうそうそう、感じなんで。いや別にこれ知らんけどなーっていう。
あとルール上黙秘権もあります、このゲーム。
そうね、
私はこの件に関して黙っときますっていうルールも存在しますんで、
ね、だ
から浮かばんかったら浮かばないよって終わらしてもいいと思うし、
いいね、
うん、
まあ、周りが勝手に膨らましたりもあるからね、
うん、
あと拡張ルールでそれを助けてくれる機能といいますか、
うん、
刑事ルールっていうのが、
はいはい、
デカです、
ね、あるんですね。デカ
5人以上の時ですかね、
はい、うん、はい、
この時には刑事役の人は、うん、誰かを助けるみたいなね、感じの状態で存在できる。だから、
はいはい、
NPC 的な存在に、
うん
うんうん、やけどゲームに参加できるようになります。
なるほど。
まあ、最初の1回苦手かなと思う人はその刑事役で参加して様子見てもいいかもしれないですね。
だからなかなかこれで 5,6 人対応できるんで、うん、3から6人でこのゲームできるっていうのはなかなか参加人数が幅広く、
うんうんうん、
できてそうでね、いいかなって。
ゆるさんどうでした？
はい、私はね、もともとマーダーミステリーやるときから、
うん、
そうなんですけど、
うん、
実は隠してたんですけど、 こういうことだったんですっていうのが好き。
ああ、ひっくり返すような言い方をする。
なんかすごい注目されるやん。
はいはいはい、
注目されたいので。
なるほどね。
なので、こうめくっていたときに、うんうん、何か、重要な証拠っぽいものが出たと。いうときに、自分の中で考えて、実はこれは、犯行には関係してないんですけど、こういうことだったんですっていうのをこじつけるのは、
はいはいはい、
めちゃくちゃ楽しかったですね。
ああ、なるほどね。
それとかもう、犯人確定犯みたいな感じで、やむを得ず言うのもありかもしれないですね。
確かに
ね。犯人追い詰められてるムーブができます。
うん、確かに。
誰が好きやねんって。ド M ムーブ。
このナイフは、このナイフは僕のです、僕のですって終わって。
全然言
わない。ごまかせてない。
あうってなるやつ。
いやでもね、まだミスでも実際にあるけど、怪しすぎて怪しくないパターンあるからね。
そういうやり方もね、上級者になるとやってもいいかもしれない。だから多分ね、上級者から初級者まで混ぜてもいけるんちゃうから、
ね、
うん。
まあ、
そうですね。
そうね。まあ、上級者、まだミス上級者。
こういう、言葉が浮かぶタイプの人。
はいはいはい。
こういうシチュエーション得意な人と、
う
ん、こういうあんまりドラマとかミステリーとか見ないんですっていう人も、うんうんうん、参加して混ざってるだけでも、キャラクター持ってるだけでも面白いと思う。
まあまあ、カード自体が先ほど説明でもあった通り、
うんうん、
ふんわりそれっぽいものっていうのがすごい含まれているので、
うんうんうん、
もうこういうアイテムが出てきたよだけですでにほとんどなんていうの語るべき大喜利は終わってる、
うんうん、
そうですね。そう、あとはそれをどう料理していくか味付けするかぐらいの具合なので、
うんうんうん、そうそうそう
そう、大喜利が大人でも遊びやすいと思う。
ご飯はあるから、あとふりかけは自分でかけてねぐらいの感じです。
そのぐらいの感じ。
うん、はい。あ、OKさんどうでしたか。
私はですね、このゲーム一番好きなのはですね、
うん、
まあ、物語が自動的にできていくっていうのもそうなんですけど、
うん、
なんかね、そのなんていうの、むちゃくちゃ言ってもいいのが
好き
で、
そうね、
うん、まあ、先ほど言ったのとちょっと逆の話になるんですけど、
うん、
カード自体である程度その料理がもう終わってる、
うん、
あとは味付けするだけって話をしたんですけど、
はい、
この味付けでとりあえずからしぶち込んでもいいですよ。
ああ、なる、
そうね、
うん、他のプレイヤーに対して、
うんうん、
急になんか何々であったっていうのをこじつけというか事実かのように語ってもいいですよ。
はいはいはい。
例えば、まあ、その被害者、ね、いやあなた知らないふりしてましたけどあなたのお母さんですよねこの人みたいなことを言って私は知ってるんですよっていう手でひたすら喋り続けても良い。
はい、
そ
うですね。そ
して言われた方はそれを違いますって言ってもいいし、
うん、
バレては仕方がないですねって言っても構わない。
そうね。
知ったかシリーズと一緒で、乗っかっていった方が面白い、
は
い。
そう、意外とね、うんうんうん、ビッグウェーブ来たら乗りこなした方が面白い。
面白いよね。
し、ビッグウェーブは作った方がおもろい。
そう、どんどん乗っていった方が、設定がどんどんモリモリになっていくんで。
そう、さっきのね、おばあちゃんが死んでたから、
そう、
このおばあちゃん、あなたのお母さんですよねって言われて。
はい。お母さんですけど、でもそれで言うなら私の義理の母なので、旦那であるあなたも知っているはずではみたいな。
みたいな。
みんながどんどんビッグウェブを作り始めてたから、
うんうん、
さっきやったそのこれ収録前にやったプレイが、うん、はい、リニョリが館の主人で、
はい、
オケさんがその館の主人の妻、
妻
そう、だ夫婦やったん
です。そうそうですね。
夫婦の状態で
結婚式の時に会ってるでしょ私のお母さんに。
そういうとんでもない話が出てくるんです。
80歳のね、おばあちゃんが亡くなってたんで、家庭にお母さんっていうので、それで僕たまたまその館の主人の息子っていう、
家族3人揃ってました。
全員血縁者で
した。館の家族3人しかいないのにランダムで引いた結果3枚とも館関係やったっていう。
そうで、しかもその旦那である、その館の主人であるりんよりさんは、うん、最初その被害者の老婆を知らないって言ってて、
はい、
実は妻の母親だから義理の母親だったっていうのがあった、知ってるはずでしょって言われた後にめくったその証拠カード、
はい、
暴露カードっていうのがその被害者から借金をしていたっていうカードだったので、もう知らんわけないね、もうね、絶対に知ってたねってな
る。借金してるの隠したいがために知らばっくれたねみたいな。
そうそう、みたいに勝手にドラマが生まれてった。でしかも、このカードっていう暴露カードっていうのはゲームが始まる前に僕がりんよりさんに送り込んでたカードで、
は
い、そのゲームのルール上、
うん、
4枚中2枚は自分が知ってて2枚知らないって言ったのそういうことなんですけど、
そうですね、
人から送り込まれるカードでドラマが生まれるんですよね、
うん、
こんな証拠カード俺持ってたんやみたいなのが生まれて、まあ、ドラマチックな展開が生まれるようにもうルール上でなってるっていうのがいいところかなと思います、
う
ん、
ドラフトルール効いてるよね、すごいね。
そういい感じですね。
だもう とことんランダムなゲームなんですよ。もうただただカードをめくってその状況で全部やらなあかんっていうやつなんですけど、うん、あの自分でいろいろ設定盛らなくていいのですごい、うん、あのゲーム的に楽、
そう遊びやすいと思います、
うんうん、あのその辺全部乗っかればいいから、うんうん、すごいプレイしやすいと思いますよ。
そうですね、うん、はい、というわけで、まあ、そういうお前はどうなんだというゲームでございました、うん、
はい、これを聞いてる人はねすぐさまにでも遊びたいと思いますけれども、
はい、
はい、発売は先行発売がゲームマーケット秋、
はい、うん、で、実際の発売日に関しましては11月26日に各店舗での発売が始まります、
はい、
うん、はい、SNE ブースに走れ、
はい、
最後のコーナー
エンディングです
、はい、
はい、というわけでボドタのコーナーでございます。
はい、
今回もですねハッシュタグイカラジーでつぶやいてくれてるイカラジスタの皆様のつぶやきを勝手に読み上げるコーナーでございます。
はい、
まず最初ちびまる子さん、イカラジ、僕はインストに命をかけています。なぜかというと僕の妻はインストを聞くのが超苦手で、事前に動画を見て一人二役プレイをしてルールブックを読み込み、笑顔過去爽やか風のようなイケメンを振りまきながら全力でインストをしてもとりあえずやろでインスト終了する場合がほとんどです、
うん、
まあ最終的にプレイできるからいいんだけどねということで
頑張ってますね。
いやでもね、うん、インストはね僕もね準備しちゃいますね、
うんうん、
まあなんかそのこの前の話した通りで、
はい、
別に読み合わせでもいいんですよ、
うん、
まあ、その他の人のメンツにもよりますけど、
はい、
けどやっぱりね、なんかできるなら素早くやりたいなとか、
うん、
いろいろ込みでやるんでちまる子さんの気持ちはすごくわかります、
うんうん、さっとできる方がねかっこいいからね、
はい、俺も嫁がいたら頑張るよ。
嫁作ろう。
嫁がいないから頑張れない。
落ちてくる。
嫁は空から降ってこないっす。
どこに降ってくる。
降ってくるのはラピュタの世界だけです。はい、でもちびまる子さんもう一個やんですね、
はい、
はい、ラジオ聞いてたら欲しくなっちゃったということでストリームスクロス、
はい、
リンクを上げてくれてます。
お、
カインペンゲーは準備も片付けも一瞬なので大好きと。
あ、うん、
確かにそうですね。
私も買いましたストリームスクロス、
はい、そう、カインペンゲーね大体そのカードかあのダイスかがどちらかがランダマイズで入ってるぐらいで、
うん、
あとはペンとその紙ちぎるだけで、は
い、うん、
準備終わっちゃうんで確かに楽ですね、
うん、
なんか
さあ私あの買いますって言って、うん、車にさんがリプライくれたんですけど、
はいはいはい、
あの冷凍で送りますってあのミートソースとか頼んだらその、
うんうん、
あの冷凍便で送られてくるんやんか。
なるほどね。
車にさんがあのご飯ね、
そうそうそう、
食べ物というか
オムライス有名ですからね、
うん、そうなんですよ。
あの冷凍で送ってくれるから、
うん、
あのストリームスクロスもそこに入って
る。そうだから一緒にさ注文したら冷凍で来るのかなと思ってて、
いや
あの第1便が発送されましたって言って、うん、ストリームスクロスだけ先に発送されてます。
あ、なるほど。
よかったです。
それまあ、解凍した時に結露するから、ね、あの、びちゃびちゃになるから、書きにくってなるから。
紙ペンでそれはちょっとまずい。
そうやな。あの、乾燥剤入れとか、
ね、まあ、紙ペンじゃなくてもまずいですね。はい。というわけで、チーマルコさんでした。
はい。じゃあ、私が行きましょう。
はい。
ボードゲーム座談会、アットマーク、トトロさん、トトロさんですね。イカラジ、面白いな。こういうラジオの雰囲気好き。あの、世の中の全員に言ってください、これ。
ありがとうございます。大拡散してきます。
もう大拡散です。そしてもう一件、トトロさん、イカルール、イカさんに親近感。ということでね、トトロさんもやりがちな人。
ね、オリジナルルールの民でしたね、
うん。オリジナルルールと言ってくれてありがとう。ただ、インスト間違いがたまたま良かったっていうのがイカルール。けどそこはねあのメンバーが仲良くしてくれ
、はい、まあね、うまいこと言ったらねそれはそれでいいと思います。
はい、
はい、そしてテチロンさん、ストリームスクロスの真ん中は10くらいを置きたい派わかる。出張先でまずい飯食って寝込む。僕も新人の頃にやらかして2日目も回復しなかったため自分だけ会社へ返されましたわ。やらかしてくれたのは店の方だけどということで、うん、あるある。
え、意外と
あんのかな。
出張先で腹壊す。
普段食わないものを食ってるっていうのは一つあると思いますね。
そうね、そうね。なんか知ってる店とかじゃないから。
そう、ありがちなのは、
うん、
あの海産物が有名な宮田町とかに行って牡蠣に当たるとかは、
ま
あ、
せっかくやから食べようと思うもん
ね。そうそう。で、俺はその時食べてなかったんけど、
はいはいはい、
別の出張行った時に、
うん、
5人ぐらい、じゃあまあ10人ぐらいやったかなその時は、
うん、
でご飯食べに行って、
うん、
でこっちのテーブルと向こうのテーブルで2つぐらいに分かれたんやけど、そっちの反対側のテーブルではかき盛りみたいなの食ってたんですよ、うん、翌日全員来なかったっす。
やばそんだけ全滅すんのやばいな、
は
い、
あ、これは保健所案件ってなってて
ほんまや
大変やった。 はい、というわけで、あとストリームクロスの真ん中10くらい置きたい派、10置きました。
私も10置いたなと思って。
そう10ぐらいなんかな、
なんかね、やっぱそのぐらいなんじゃないですか、
うん、俺9か8とかなんか
ぐらいじゃん。
そう、イカさんはね10を置きたくないんやって言いながらそれを置いてた気がする、何かに抗ってたで。
10じゃない。
はい、というわけでですね、このような形でハッシュタグイカラジ、ひらがなイカ、カタカナラジのハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、イカラジスター我々のリスナーですなということを勝手に、妄想しまして、
うん、
このコーナーで読み上げたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、はい、エンディングメッセージです。このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している Gmail にご連絡いただくか、 Twitter アカウント @ikaraji 宛てにいただければ大変嬉しいです。はい、宣伝があります。
お、宣伝しとこう。
はい、ラビットホールさんで、11月1日からラビットホール池袋店にて、新作迷い子たちの2049年というマーナミステリーの予約が開始します。
2049年、聞き覚えがあるぞ、
はい、うん、そうです。私は以前ですね、ラビットホールさんで2049年からの行き先という、うん、まあこちらも SF マーダーミステリーなんですけれども、
うん、
を出しました、
はい、
はい、それと同じ世界観で、ただしまあキプレイ、ミプレイ問わずに遊んでいただけるマーダーミステリーとなっております、
うん、
そして規模が拡大して、9人用の3時間30分のマーダーミステリーとなっております。
しっかり遊べるやつ。
そうです、
はい、まあ、
う
ん、続編というわけじゃなくて、あくまで同じ世界観、
うん、
そのルートと呼ばれる、
はい、
アンドロイドが、
はい、
うん、いてる世界観の中で起こった事件ですよということですね。
そういうことなんです、うん、
このシナリオはリニョリが書いてるの。
はい、あ、こちらリニョリが書いてます。
、うん、言ってないなと思ってたけど、
うん、あ、確かに確かに、
うん、だから他の人が書いてるやつをちょっと紹介しとこうっていうやつなんかなって思って、ちょっと聞きにくかって、
ね、私がそのパターンやってますからね。
あ、なるほどね、
はい、だからはっきりこの作品もリニョリの、
はい、
だからね、新しいシナリオですんで、
はい、皆さんぜひ、まあ、そう、ね、暫定、現状では池袋店ということで、うん、東京の方が、まあ、関東の方が遊びやすいかなと思うんですけども、
はい、
まあ、何らかの方法で、ね、関西でも遊べるんだったら、それはそれでまた告知もしますし、
うん、
はい。
うん。
うん。めちゃめちゃ返事良かったな、今。皆さん、いかへんのに。
新しい音だったら。
はい。すごいな、りんよりさん毎回新しいマーダーミステリーの話してる
やん。いや違うね、これさ1年ぐらい前から書いてて。
そう、ね、
まあでもそうなんですよ、マーダーミステリー完成させるのってやっぱ時間かかるから、
うん、そうね、特に今回みたいにちゃんとイラストもつけてもらったりとか、
うんうん、
まあ、店舗でやるためにいろいろ準備があったりとか、
ね、そうです、私はシナリオを作ってお願いしますって投げたら、うん、酒井凛之介さんがね、
うん、
いろいろデベロップしてくれたりとか、まあ、改編とかねしてくださって、
うん、
という時間帯もたくさんありましたので、うん、
あと規模も大きめやから、
うん、
大きいというか結構最大級、
うん、そうね、9人マーナミステリーは多分ほぼほぼ
9人4時間はね、
うん、
結構
大きいと思います、う
ん、なるほど、
はい、皆さんぜひ遊んでみてください。
はい、はい、というわけで今回のパーソナリティは
イカと
リノリと
オケイでした。
イカがー